まあ本当に世の中にはいくつも真実があって、うん、まあそれはどんな分野においてもそうなんでしょうね。でそれは本当に人の数ほど真実があるっていう、うん、まあ事実は一つしかないけど、まあコナン君はね、いつも真実は一つっていう、あれは多分なんか間違えちゃってるんじゃないかっていう、まあ今更って話でしょうけどね。うん、まあ、事実というのは一つしかない、うん、まあ、客観的なその事象起きたことというか、真実っていうのはその事実をどう認識するか、もしくはどうそれを解釈したいかっていう、そこには受け取る側の、うん、希望とか期待とか願いとか、なんだろう、まあある意味そこに恣意的な何か、うん、っていうものはもちろんある。だからやっぱ真実はたくさんあるよねっていう話で、でこうクリプトとか、まあ、ブロックチェーン Web3 NFT とか、まあ、その辺の界隈を僕は好きでこの4年ぐらい追ってるわけですけど、まあ、やっぱりそのクリプトの業界なんかもやっぱりこの真実っていうのは当然たくさんあって、うん、でともするとその、うん、都合のいいようにその、まあ、その解釈して、もうそのなんていうのかな、もう事実さえも歪めてしまおうと、うん、する、うん、みたいなねそういう一定数力みたいなものもまああるなっていう、まあ、それはまあクリプトに限らないかもしれないですけどね。うん、そう、まあそんな感じのことを思ったきっかけとしては、先日Spotify を聞いてて、Spotify で僕ちょっと宣伝になっちゃうけど、このスタンド FM では、まあ、スタンド FM で収録したものを配信してるんですけど、Spotify もやってて、で Spotify の方はこのスタンド FM をそのままアップロードしてっていうのをしてた時期も以前あったんですけど、そうじゃなくて、毎朝 X のスペースで、30分40分ぐらい、ライブ配信をしてるんですね。それのアーカイブを Spotify の方に、アップしてます。でその朝スペースで喋った、まあ、30分40分ぐらい、まあ、時々1時間ぐらい喋っちゃう時あるけど、それをなんか凝縮したような感じの話をこのスタンド FM で、まあ、10分弱でしてるみたいなイメージ立て付けですね。でスタイフのメンバーシップでは、まあそのこの一般放送の方ではクリプトの話とかが多いけど、まあクリプトに限らずちょっとまあ話しきれなかった話とか、まあ、裏話ってほどではないけどっていうようなことをメンバーシップで話してますっていう感じですね。ちょっと話脱線しました。そうそう、Spotify で、クリプトレディオっていう、なんだっけ、あ、ちょっと待ってください。あ、そう、あ、違う、忘れちゃった今名前を。うん、ビットフライヤーって国内のね、取引所ありますよね。そのビットフライヤーの、加納さんともう一方、ちょっとごめんなさい、お名前ね、忘れちゃったんですけど、女性の方が、ポッドキャストやられている、うん、ビットフライヤー、クリプトレディオっていう、まあ、チャンネルがあって、うん、まあ、たまにそれを聞くことがあるんですけど、うん、で、なんかビットコイン生みの親、サトシ・ナカモトの正体は誰だみたいな、そういう15回目かな、の回をたまたま昨日見つけて、それ聞いてて、数ヶ月前に配信されたやつかな。でそれを聞いてた時に、まあいろんな説があるんですよね。そのサトシ・ナカモトは誰か。で、まあアダム・バックなんていうのは割と言われている、人ですね。アダム・バック。そもそもブロックチェーンの、そのハッシュ関数とかその辺の元になるのを確か作ったのがアダム・バックだったかな。アダム・バック。あとはハルフィニー。ハルフィニー、最初にサトシからビットコインをもらった、受け取った人じゃなかったかな。ハルフィニーは確かもう亡くなってるんだよね。とか、あとはニック・サボっていう、それは何をやった人だったかな。まあ、その人も多分そういう暗号学とかそういう系の人だと思うんだけど、まあ、とにかくいろんな人が、サトシなんじゃないかとかっていうことを言われる。うん、で、その中に、クレイグライト博士っていう人もいて、で、それは僕と結構まあ関連性は高くって、まあ、僕が好きで使ってるその BSV チェーンという、まあ、ビットコインから派生したチェーンですね。まあオリジナルのビットコインプロトコルを復元する、まあそのいわゆるそのホワイトペーパーに、まあ、忠実な形のビットコインを復元しようっていうのが、BSV チェーンなんだけど、まあそれのまあ生みの親の一人みたいな感じでクレイグライト博士っていうのがいて、うん、でその方もまあサトシ・ナカモト説っていうのがあって、まあともすると自分でそのサトシ、自分はサトシ・ナカモトだっていうようなことを、まあ、言って裁判をしたこととかと、まあ、あって、まあいろいろそこ話すと長くなっちゃうから端折るんだけど、まあそのクレイグライト博士の話なんかも、そのビットフライヤーの、ポッドキャストで話が出てきて、あ、こういういわゆるなんか国内の大手取引所みたいなところでもこのクレイグライト博士の名前って出てくることあるんだと思って、うん、まあ、それぐらい僕は結構その BSV とかクレイグライト博士ってかなりこうある意味アンタッチャブルな人で、こう、うん、そういうなんかちょっとニッチなチェーンっていう、まあ自虐的ですけどね、うん、まあ、結構そういうものをあえて僕は追ってしまうところがあるから、うん、あんまりそのメジャーどころじゃない、うん、だからそういう、まあ、ピックアップされることはないだろうっていうバイアスがある意味あったんだけど、そのラジオを聞いてて、 クレイグライト博士の話出てくるんだと思って、でその時にまあビットフライヤー代表の加納さんがね、まあ、どういうふうにそこで話すんだろうななんてことを思ってこう聞いてたんですけど、その時にもうクレイグライト博士はもう話はこれ終わっててみたいな、前に裁判して裁判で負けて、その自分がサトシ仲本であるってことをこうまあこう実証する裁判というか、まあ自分からその裁判を起こしたというよりも、そのコパとい まあコパ側ですね、あのジャック同士だったりだとか、あとオープン AI だったりだとか、いろんなまあ本当に大手のあのテック企業というか、そういう人たちが相手にいるその連合軍みたいなのと裁判したんですよね。そうで、まあ結局それで負けて、でその後にクレイグライト博士は自分のウェブサイトでその、まあ、裁判に負けましたと、で自分はサトシ・ナカモトだというふうに言っていたけれども、それはまあ嘘でしたと、まあ間違いです、すみませんみたいな、で裁判でもいろんなこう嘘の陳述としてすみませんでしたみたいな謝罪文を掲載したんですよ、ウェブサイトに、1,2 年前ぐらいかな、でそれをまあそのビットフライの加納さんはね、まあ、彼はその謝罪文をウェブサイトで掲載してると、でもだからもうそれで話は終わったんだ、まあだから彼はまあまあ嘘つきでそれで終わってるんだっていうような感じでもう終わらせちゃってって話をね、の時に僕はやっぱりその、まあ、真実って本当にいろいろいくつもやっぱりあるよなと思って、で僕はその、まあ、どちらかというとその BSV コミュニティ側の方からいろいろ情報を、取ったりとかもしてたから、その謝罪文なんかもその裁判所、イギリスの裁判、イギリスで裁判をやったんですけど、イギリスの裁判所からその判決としてこうまあ負けました、あなたはサトシ・ナカモトじゃないですってことが、まあ、出された、でその上でいろいろとこうなんか指示命令みたいなものが出されたんですよね、なんかまあ罰金とかそういうことも含めていろいろとっていう中で、その謝罪文を自分のウェブサイトで出しなさいっていうなんか命令があったんですよね。そうだからもうそれをせざるを得ない、だからクレイグライト博士が、自分の言葉としてそれを綴っているというより もう裁判所からそういうふうに命令をされたから出したっていうような、まあ、理解で、どちらかというと、まあそのまあ、クレイグライト博士擁護側というか、まあ、BSV コミュニティというかからするとそういう理解だし、まあ、ともするともうちょっといくと、そのそもそも裁判で負けたのもなんかちょっと怪しいんじゃないみたいな、そのコパ側になんかこうその裁判所がついてたんじゃない、でもそんなことってある、裁判所って中立の立場でしょみたいな、いやだけどそのあの時の裁判長がそのコパ側から買収されてたんじゃないとか、それも分かんないですよ。でもそういう話とかもあるし、まあ、とにかくまあきな臭い話っていうか、あとクレイグライト博士がその裁判中にいろいろと提示した資料とかっていうものも、その裁判の中では全部が作り物で嘘だっていうような風に判断されたんだけど、全部が作り物で嘘ってそんな、じゃあなんでクレイグライト博士は自称サトシ・ナカモトなんてわざわざ言ったんだろうとか、その辺は僕も分かんないんだけど、分かんないし BSB コミュニティの中でもいろんな話がされてるし、まあ僕はまああんまり、どっちでもいいっていうか、別に彼がサトシ・ナカモトかどうかとかも別にまあそうだとしたらめちゃくちゃ面白いなとも思うし、でも一方でいやサトシ・ナカモトは誰か分かんないからいいんだよねっていうのも僕としては感情がある。たまたま僕がその選択した BSV チェーンに関連性の強いクレイグライト博士がなんと自称サトシ・ナカモト、サトシ・ナカモトを自称してて裁判をしてたみたいな、まあもうそれはもうね、まあ、たまたま縁というか、まあ、ちょっと話それましたけど、まあそのまあそういう経緯があった、命令、裁判所から命令を出されていて、それをしなかったら逆にすごくこう罪が重くなってしまうみたいな、まあ僕は理解でいたんだけど、その加納さんの発言の感じだと、いやもう彼は自分でその訂正していて謝罪していてそういうものをもう出してるんだから、もうそれでもうクレイグライト博士説はもう終わってんだよねっていうような感じでもう話を終わらせてて、ああそっか、もうだからそこには裁判所から命令を下されてそれによってそういうことをしたとかって文脈が、まあ、抜けてる、まあ知らないのか、まあ、知らないのは、まあ、一番よろしくないあれですけど、知ってるけどあえてそれをわざわざ別に言わず、もうこれはないからいいよねっていう感じで、むしろ加納さんとしてはハルフィニーを推してたっけな、もう自分はハルフィニーがサトシだってなんか言ってたけど、まあ、つまり、なんだろうな、まあその人その人に、何が一番都合がいいか、何を信じるのが一番自分にとって都合がいいかっていうのは当然あって、それは意識的にも無意識的にもありますよね、だからその中で、いわゆるその自分にとって必要な情報の部分だけをこうなんか、寄せ集めてしまってこう解釈してるってことは往々にしてあるよなと思うというね。だから本当に真実っていくつもあるし、自分がもちろんその描いてる真実っていうものが当然事実と どれぐらいね距離があるのかっていうのはそれはわからないし、自分の都合のいいようにいろいろ解釈していることっていうのはたくさんあるんだろうなってことを思うんですけど、そうふとねなんかちょっとそういう、まあこれはまあ難しい話だし、今着地どこに着地しようかって感じなんですけど、まあその真実がね別にその当人にとって、幸せをもたらしてくれるものなのであれば、そしてこう別に誰かをね、傷つけたりとかするようなものじゃなければ、僕は別にいくつ真実があってもいいんじゃないかなって思うし、いろんな真実でこの世界はできてるって思ってるし、そう。なんだけど、なんだろうな。まあだからそれでいいんじゃないって話かな。そう、自分が、まあ、自分が良ければそれでいいじゃんっていうふうに別に乱暴に言いたいつもりじゃないんだけど、もちろんね、僕らは、互いに影響し合って生きてるから、当然周りがどう見るかとか、自分の選択行動が周りに対してどういう影響を与えるかっていうことはもちろん考えながらなんだけど、まあそういうこともひっくるめて、いや本当真実ってたくさんあるなって思ったというそういう話です。お付き合いくださりありがとうございました。それでは、今日も良い一日を、そして心に前向きファインダーを。ではまた。